77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。はい、今日はですね、はい、久しぶりに、ね、オンラインで、
お久しぶりです、
はい、オンラインでつながっています。
そうですね、お会いするのも久しぶりじゃないですか。
ですよね、
はい、すいません、忙しくって、
ね、皆さんね、奈美さんがね、こう登場するの楽しみだったかもしれませんけど、はい、久しぶりに、
嬉しいです、そんなこと言ってもらえると。
やってきてくれました。はい、奈美さん、先週の放送がですね、
はい、
テーマがね、梨だったんです。
梨
ね、今が旬じゃないですか、
うん、ね、そうですね、
はい、梨の旬って、まあね、品種によってこう様々なんですけど、
はい、
はい、まあね、そんなね、まあ、旬の梨、ね、
はい、
をテーマに先週はお送りしたんですよね。で、奈美さんどうですか、梨好きですか。
私ね、20世紀が好きなんです。
あ、紹介しましたよ。
レアでしょ、
はい、20世紀梨紹介しました。
はい、はい、
ね、何でしょう、まあ、二十世紀梨って、まあね、緑色系のね、青梨系のね、ね、
うん、
梨で、で、まあ、シャリシャリした食感がね、特徴的でね、美味しい
ですね。
はい、
ま
あね、
そんなね、
はい、もう紹介をしたんですけど、
はい、
ね、まあ、先週はね、何でしょう、放送を聞いてくれた方がね、こういらっしゃってね、うん、で、はい、聞いてくれた方でメッセージをくださった方がいるんですけど、
その
方ですね、
はい、
ちょっと著名なですね、フルーツ研究家 の方から、ね、メッセージが届いたんですよ。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はいはい、で、面白かったですって言って、洋梨の回もね、楽しみにしてますってメッセージを、いただいたんですけど、
はい、
はいはい、この、研究家の方がですね、フルーツ研究家のね、ですね、中野瑞希さんという方ですね、
お、
はい、この方はですね、
うん、
体を張るフルーツ研究家という方で、たびたびね、
うん、
テレビなどにもね、多数出演しているっていうね、まあ、そういう方でね、
はい、
はい、有名テレビ番組マツコの知らない世界なんかにも、
ね、ほうほうほうほう、ありますあります、あります、
はい、ありますよね、番組にもね、3回出演しているということでね、なかなかすごい人ですね、この方ね、
うん、
どうすごいかというと、
はい、
フルーツだけ食べて生活している人なんです。
なんかそういう方他にもいらっしゃいませんか。なんか、
まあ、今いろいろ言ってるかもしれないんですけど、まあ、ここでお
話
しているのが、
うんうん、
中野瑞希さんという方、ね、
うん、
はい、この研究家の方ですね、はい、うん、まあ、ツイッターね、見ていただいたらね、皆さん分かると思うんですけど、4700日以上、ね、
ずっとフルーツを食べて、
そうなんです、
生きてらっしゃる方というか、
は
い、
そうなんですよ、
はい、知ってます知ってます、見ました多分その回、
あ、見ましたか、
うん、
はい、ありがとうございます。でね、私ね、たまにね、なんでしょう、ツイッターとかで、まあ、どんな風なね、生活をしてるのかなっていうのを、興味あるので、こうチェックしたりしてるんですけど、もう本当にね、
はいはい、
なんでしょう、こう水もね、も取らずに、こう、フルーツだけです。本当にフルーツだけで生活してるんです。はい。どうしても足りなくなる栄養素なんかは、ね、もうちょっと補助してるらしいですけど、はい、
そうでしょうね、
そうなんです、なのでね、なんかベジタリアンとかね、ビーガンとかね、こういるじゃないですか、
はい、
はい、で、まあ、いろんな理由でね、やってる人いると思うんですけど、この方はですね、研究のためにやってるっていうね、
素晴らしい
すごい人です、
素晴らしい、
はい、すごい人なんですよ、うん、はい、でその方にね、放送を聞いていただいて、でメッセージまで、ね、いただいたっていうね、
はいはいはい、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、非常に嬉しい回でした、
はい、うん、はい、そうですね、うん、
でもね、 まあ、私もねこう農業関係のね仕事をしてこう発信の仕事をしているとね、あのいろいろなメッセージいただくことあるんですけど、こういうね専門家にねの方にねメッセージをいただくっていうのは嬉しいですね。
そうですね、
はい、うん、ね、はい、まあ、そんな感じでね、やっていきたいと思うわけなんですけど、う
んうん、実際お話ししてみたいもんですね。
そうですね、ナイラジオに ね、 こうも、 ねもし出演していただけたら、ね、嬉しいですよね。
そうですよね、う
ん、はい、まあ、どんな生活なのかってね、
うん、
聞きたいですよね。
そうですね、
はい、うん、そんな生の声をね聞きたいと、ね、思うんですけど、まあ、そんな
聞いてたらお願いします。
ぜひ、ね、また送ってください、ね、
はい、
ね、それ以外もねぜひ出てほしいよっていうねメッセージもね、うんうん、ね、お寄せいただいたらね、中野さんに私からねお伝えしたいと思いますので、ね、そういうメッセージ、まあ、いろんなメッセージお待ちしています。
お待ちしています。
はい、
まあ、はい、
メッセージの送り先は、はい、うん、まあ、私たちのねこうあのラジオ番組、ね、うん、FM 諫早レインボー FM のサイトから番組宛てにねメッセージを送れますので、うん、まあ、そこから送っていただいてもいいですし、はい、うん、農家バーナヤで検索していただいてお店の方にメッセージをいただいても大丈夫です。はい、こちらでも大丈夫です。お待ちしています。
お待ちしてます。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
というわけでね、
はい、
今日始まったんですけど、はい、台風がね通り過ぎましたよね。
あ、もうなんかね良かったです。
ね、はい、うん、まあ、私の周りでもこうそんなに、ね、こう大きな被害につながったっていう感じはではなかったので、
はい、
はい、まあ、ひとまずねこうほっとしたというところ、
はい、そうですね、
はい、うん、まあ、私たちがやってる農園もですね、あのベルガモットの苗木を植えてるんですけど、もう苗木、ね、うん、500本くらい植えてる苗木もそんなに、ね、うん、まあ、被害という被害はなかったので、
うん、
はい、なんとかしてるところであります。
うんうんうん、
はい、まあね、はい、まあ、そういう、ね、ところなんですけど、はい、うん、ただベルガモットの苗木っていうか、まあ、柑橘類っていうのは、台風とか風とかでぽっきり折れなくても、
うん、
ガサガサこう風でねこう葉っぱが擦れたりとかして、うん、まあ、そのね擦れたね、まあ、小さい傷口のようなところから病気が入ってくる場合があるので、
うん、
なのでこう後々被害がねこう分かるっていう場合もなくはないので、
うんうんうんうん、
はい、なのでねまだちょっとわからない部分でもありますというようなね感じで始まったんですけど、奈美さん今日はね9月のもうね後半に入りまして、今日が9月23日です。
秋分の日ですね。
そうです、秋分の日、はい、そしてね、まあ、その他にもね大切な記念日でもあるんですよ。
何ですか。
はい、それはね私の出身長崎県雲仙市国見町の国見の日なんですね。
ああ、923。
そうなんです。923で国見の日なんですよ。
国見町でそんなことやってたんですか。
やってるんですよ毎年で、
ね、そう知らない。
本当ね、はい、やっててで、ね、まあ、今もねもう当然やってるんでしょうけど、
はい、
まあ、私もね、学生時代とか高校生の時とかねこう毎年楽しみにしてね、うん、参加してましたよ。
え、そうなんですか、知らなかった。
そうなんですよ、はい、ね、まあ、いろいろなね、うん、舞台パフォーマンスとかも、うん、も来てますし、でね、いろんなお店屋さんもね、うん、やってきて、うん、で、うん、若い人たちもね、集まるんですよね。で、うん、花火も上がるんですよ。
花火って聞いたことあるかも。あ、それ国見の日だったんですかね。
そうなんですよ、国見の日でね、花火が上がるんで、ね、みんな楽しみにしてるんですよ。ずいぶん前ね、私がまだ幼かった時はね、花火の、ね、本数っていうかね、あれも少なかったんですよ。
はい。
なんですけど、なんかね、うん、もうだんだんね大きなお祭りになってきて、一大イベントになったんですね。
いや、すごいじゃないですか。
もうね、こう地方ではね、こうちょっとした大きな花火大会みたいなね、
うん、
そんな感じね、なるほどね、なかなかすごいお祭りなんですよ。
なんでも皆さんが育てていくもんですからね、それはね。
はい、うん。地域の人もみんなね楽しみにしてやってきたんですけど、うん、
はい、
でもね、今年はね、ちょっとどうかなと思うんです。はい、というのはね、神さん、今日はね、今日2022年9月23日はね、長崎県の 一大イベントがあるんですよ。
なんだっけ。
はい、今日ね、西九州新幹線が開業した。
そうだ。
そうなんですよ。そう、今日なんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。 ございます、はい、やっと長崎も。
そうなんです、我が長崎県に新幹線がついにやってきたんです。
なんかね、もうなんかスッとしましたね。なんか毛細血管がバーッと広がったような、なんかいいですね。
はい、はい、まあ、大変なこともね、いっぱいあったと思いますけどね。
ありました、はい、はいはい、
動き始めたんですよ。
はい、
はい、でね、うん、まあ実はね、なんでしょう、まあ、長崎県ってね、こう日本列島の一番西の果てというかね、
最果てです。
そうなんですよ、地図で見ると一番端っこなんですよ、
はい、そうなんです、はい、
ね、大阪のね、友達がね、地図を見てね、今ここにいるよみたいなね、私平戸に遊びに行った時にここにいるっていう、ね、画像を送ったらね、
うん、
めっちゃ端っこやんって言ってたんですよ。大阪みたいな、も
う
真ん中あたりに住んでる人からしたらね、随分端っこだなって思うかもしれないんですけど、うん、そんな端っこ。
私も京都の三千院のお坊さんから言われました。
いや、言われますか。
どこから来たの？長崎県です。最果てどすなって言われました。
西のね、果てみたいな感じですけど、でもね、はい、来ましたよ、ついに新幹線。
いやー、うん、素晴らしい、
ね、うん、ね、こう長崎県ってね、
うん、
まあ、実はね、こうね、ナイラジオでも前ちょっと言いましたけど、お隣り合う、隣り合う県が一つしかないってね。こ
うそう、
はい、お隣さんが一つしかない、お隣さんがね、こう全くいない県もありますよ。北海道とかね、沖縄県、
うんうんうんうん、
長崎県はね、隣接してる県が佐賀県しかいなくて。
そうですね、
はい、そしてね、まあ、そのお隣佐賀県とね、こう一生懸命調整しながらね、こうやってね、新幹線が営業を開始したっていうわけで、
はい、知ってます？
はい、何ですか？
新幹線のホームから、はい、唯一海の見えるホームだそうですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
あ、こう、その海、まあ、長崎駅のことですかね。
そうです、新幹線の長崎駅はホームから唯一海が見えるという、はい、
あ、だってもうすぐそこね、長崎港ですもんね。
そうなんです。
あ、もう長崎港、長崎駅ってもう西九州新幹線の終着駅なんですよ。
そうですよね、
はい、うん、ね、終着駅について海が見えるっていう ね、
うん、
ね、たくさんの人に来てもらいたいですね。
本当です、
うん、ね、
来てください。
ね、遊びに来てください。有名
人も多いです、
ね、多いですよ、いろんな有名人もいますしね。でね、うん、ナイラジオ的に言うならね、美味しい農産物もたくさんあります。
あります、あります、
はい、ということでね、はい、来てもらいたいんですけど、
はい、
まあ、私ね、この西九州新幹線の開業がこうどうしてね、こう なんでしょう、嬉しいかねって言いますと、うん、これがね、ちょっと遡ってね、九州新幹線が開業した、
はいはい、
が覚えてます。
ちょうどあの日じゃなかったんですか？
あの日の次の日なんですよ。
次の日やったかな、
はいはいはいはい、2011年の、3月11日にね、
うんうん、
に、東日本大震災がありまして、
うんうん、
ものすごく大変だったんですよね、はい、日本中がね、うん、で、まあ、今でも大変なところありますし、頑張ってね、復興してくるところも本当にたくさんあるんですけど、
うん、
3月11日はね、やっぱりね、こう日本中が悲しみに包まれたわけなんですよね、
うん、
はい、でその次の日に開業したのが九州新幹線。
そうですね、
はい、
もう私、動画を見てね、はい、なんかね、感動しました、
はい、動画って
表には出なかったですよね。
そうなんです、
はい、だけど九州新幹線 の九州新幹線今日から出発ですっていう動画を見て、はい、なんかね、すごい感動しました。
そうですね、はい、うん、奈美さんが見たっていうのが、多分 JR 九州の。
そうです、そうです、 JR 九州の、
はい、うん、であの CM がね、まあ、何パターンかあるんですけど、多分奈美さんが見たのって、新幹線 の車窓から見える景色に本当にたくさんの人が集まって、 そしてみんなでね、一生懸命手を振ってね、そしてね、笑ってね、集まってるんですよ。
そうですね、
私もそれね、何回も見ました。
何回も見ました、
その時ね、その CM っていうのがテレビでね、ちょっとしか放送されなかったんですね。
そうです、知ってます、
うん、はい、どうしてかっていうと、やっぱりね、なんでしょう、こんなね、日本中が悲しい時に不謹慎じゃないかってい
う、それもおかしい
話ですけどね。いろんな意見があってね、確かにね、お祝いする気持ちになれないっていうのも気持ちは分かるんです、
うん、
でもね、私はその、ね、映像にね、すごく勇気づけられました、
はい、本当に、う
ん、はい、でテレビでねあんまり放送されなかったんで YouTube で何回も見たんです
よ、うん、同じです。
あ、同じですか、はい、うん、でちょうどその時ね私あの長崎県を離れていたので。
あ、そうなんですか、うん、
九州離れていたので、うん、あの、うん、九州のねいろんな県のね人たちが、うん、長崎はねその時あんまり関係なかったんですけど、
はい、
いろんな県の人たちがあのみんなでねこうつながったって言ってね喜んでるのがねこう見てからね九州帰りたいなと思いましたし、九州羨ましいなと思ったんです、
うん、
はい、でねみんな歓迎って九州においでよってやってるのを見ていいなって、ふるさとでこんな大きなイベントに参加してたくさんの人歓迎できるってね羨ましいなってすごく思ってます。
うん、
でもね今ね長崎にやってきたねこの新幹線と一緒にねこう私ねこう歓迎する立場にいられるんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、重ねておめでとうございます。
おいでよってね言えてるんですよこのラジオでね、
うん、
これね羨ましいなって思ってたけどねそれね長崎でできてるのがねこれ本当嬉しいんです。しかも今日この日、
うんうん、
はい、なんでね、はい、もう一回言いますけどね、長崎遊びに来てくださいねって。
おいでよ長崎。
おいでよ、はい、はい、で言いたいと思います。
はい、
はい、うん、ということでね、うん、まあ、始まったナエラジオなんですけど、まあ、今日はね、うん、ちょっと特別な日だったので、
うん、
はい、あの直接ね農業に関係ないお話ね始まりましたけど、うん、まあね、あのこれを聞いてね長崎に来てくれる人がね、あの、聞いてくれれば、
記念すべき日ですよね。
記念すべき日です。
赤い新幹線です。
はい、赤い新幹線カモメ、
はい、カモメです。
はい、来てくださいと、はい、いうことなんですけど、ここからね、はい、いつものナエラジオ、
なるほど、
はい、まあ、農産物のテーマにねお話していきたいと思うんですけど、はい、この番組後半でのご紹介となります。はい、ナミさん今日のテーマはね、
はい、
今が旬の栗です。
栗、
はい、はい、ということでね番組後半では栗のお話に入りたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、今日はね記念すべき西九州新幹線が開業しましたという日なんですけど、うん、
はい、
今日のねナヤラジオのテーマは栗です。
はい、
はい、ナミさん栗好きですか？
栗？栗はね好きですよ、とっても好きな、あ、嫌いな人いないと思います、女子は。
ですよね、なんか、うん、女子人気がすごいですよね。
芋、
栗、
南京
って言われますけどね、はい、確かにね、なんかあの今言ったね芋栗南京なんか妙に、なんでしょう、女子人気が高いな、まあ男子も好きなんですけどね、
はい、うんうん、
感じがねするんですけど、うん、
はい、
まあね、あの、まあ、毎週恒例のねあの原産地どこなのっていうお話からねしようと思ったんですけど、栗の原産地ね、うん、もう世界中にあるんですよ、
うん、
はい、
うん、
調べてみたらね、アジア、ヨーロッパ、北アメリカなどの各地域、
うん、
普通にねどこにでもあったみたいです、
うんうんうん、
でね何かの植物っていうふうなことをね言おうと思うんですけど、まあこれも毎週恒例なんですけど、栗はねブナ科です。ブナ科の植物ってあんまり出てこなかったんです。
ブナ科って聞いたことありますけど、ブナって一体何だろうって感じですね。
どんぐりっぽいやつですね。
あー、うんうんうん、わかりました。
あ、
なるほど。でもそう言われたら納得って感じですよね。ま
あ、そうですよね、
うん、
はい、でね、あのどんぐり系がね、あのナイアラジオであんまり登場しなかったのは、あのどんぐりとかね、はい、こう栗系ってね、あの農産物としてそんなに適してなかったんですよ、
ね、でもなんか道の駅とかに出てますよ。
あるじゃないですか、はい、うん、でね、適してないとか、あんまりね品種改良が しにくいものなので、なのであの現代の私たちはね、こうあんまりねこれを食べることが なかったんですよ。
なるほどね。
ただね、うんうん、道の駅によく出てますよってね奈美さんね、うん、言ってくれましたけど、はい、うん、でね日本人にとっては栗はね、うん、かなり歴史深いね農産物なんです、
うん、おお、なるほど、
う
ん、
というのはね、
うん、
日本人といえば何の農産物ってね、あの前ねあの話しましたけど、奈美さん覚えてます、う
ん、ね、
日本人といえば
米、
はい、そうなんです、あの稲ね、なんですけど、
うん、
はい、
う
こう稲の会の時にねちょっとお話したんですけど、日本人が稲を食べ始める前に日本人が食べていたものってあったんですよってお話をね、でちょっとだけ触れた時に出てきたのが栗だったんですよね。
そうだっけ、
はい、実はねこう日本人っていうか稲作が入ってくる前も当然ね、あの縄文時代ね、こうみんなでこうあの、まあ、ちょっとしたって言ったらあれですけど一応文明を築いてね、
うん、
生活してたんですけど、その時に、うん、この食べていたのはねですね、あの栗だったんです。はい、でね、まあ日本人ってこうでんぷん源のことをねこう瓜って呼んでたんですね。
はい、
で瓜、はい、あの瓜じゃなくてこう多分こう縄文語みたいなものだと思うんですけど、
はい、
でこの瓜っていうのがね、あのくるみとか栗とかね、でそういったものを何でしょう、植物の根っことかですね、芋のようなもの、
はいはいはい、
そういったものを総称して瓜って呼んでたんですけど、そのね、その語源の名残で栗っていう風に呼んでた。はい、でこれねいつぐらいから栽培してたのっていう風なお話なんですけど、これかなり歴史が古くてですね、
うん、
これ遺跡からね出土してるんですけど、それがですね青森県にあります三内丸山遺跡っていうね遺跡があるわけなんですけど、はい、三内丸山遺跡ってね、これ縄文遺跡のねかなり古いものなんですけど、
はい
はい、これがですね、まあおよそ6000年前くらいなんじゃないかというふうに言われてるんです。
6000年前、
はい、でねこれはね、でこの人たちが食べていたのが栗なんじゃないかと言われてるんですよ。
はい、
で、よくね子供の頃ね、縄文時代ってねこう教科書に登場しますけど、その時にね、うん、こういうふうにね、うん、教わったと思うんですよ。縄文時代の人たちは何、うん、でしょう、農業をしてたんじゃなくて狩猟と採集をしていましたってね、
まあ、基本ですよねそれ、
はい、そんなふうにね、うん、教わったと思います。で私もそう思教わったんですよ。でね、そう思ってる人ね多分多いと思うんですけど、この時代ね割と農業してたっぽいんですよ。
ほう、
そうなんです。で縄文時代の我々日本人は農業ね、こう稲作はしてなかったんですけど、栗をね、うん、生えてるのを勝手に取ってきてたわけじゃなくて、勝手にというか、ね、こう集めてきてたわけじゃなくて、ちゃんと栽培してたっていうのがね研究でね明らかになってきたんです。
じゃあ弥生時代のその稲って、あ違う、稲っていうのは弥生時代からこう有名になったけど、それ以前も縄文時代の人たちは稲以外のことを栽培してたっていう、
そうなんですね、
のが出土してきたってことですか。
そうなんですね、はい、
すごい。
はい、でどうして分かったかっていうと、まあ、これね静岡大学の、ね、研究でね分かったんですけど、
うんうん、
まあ、三内丸山遺跡で出土した栗をね DNA 分析したんですよ、
う
ん、
ほう。
で DNA 分析したらね、普通 ね、 まあ、ね集めてきた栗だったらいろんな DNA があるはずなんですよ、
うん、
はい、いろんな木からね集めてくるはずなんです、はいはいはい、なんですけど、うん、DNA がですねあんまりねこう分布してないんです。
ということはどういうことですか。
これ何を意味するかというと、うん、同じ木から取った苗木から育てた栗、うんうん、苗木をね、
はい、
縄文人が植えたわけですよね。
へー、はい、あこれ食べれるなっていう感じで。
そうですね、はい、で栽培してたんですよ。生えてるものじゃなくて、うん、縄文人がこう一つの木から取った苗木 を、うん、をこう増やして植えてるんで、うん、なので DNA がですねあんまり分布してないんですね。
DNA はまあ一つだってことですよ ね、
すね、はい、うん、もしくは親子だったりとかですね、
はいはいはい、
わけなんですよ、はい、うん、なので縄文人はね栗を食べてね、文明を築いてたわけなんです。
へえ、
そうなんです。で、うん、まあ、この栗の木っていうのは非常に硬いので、なので、うん、建物を建てるね建材にも使われていたんですね、はい、
うん、
なのでね、まあ、日本人にとってねお米ってね非常に大事でね、私たちの日本文明を築いたっていう風なねお話はね、ナイラジオでも何回かしたんですけど、それのねもっと前のねもっと礎となったのは栗だったんですよね。すごくないですか栗。
なんかね、でしかもさ、そんな品種があるわけじゃなくって、その一つのね DNA っていうか遺伝子っていうかね、はい、それで結局は今とそんなに変わらないわけじゃないですか。
そうですね、
どんどん原型のまま私たちはいただいてる感じじゃないですか。
そうですね、多分ですけど、うん、そこからねあんまりね、栗の品種改良って大きくは変わってないはずです。
なんか植物の参照王みたいな感じですね。
まあもちろんね、やってる人たちいるんですけど、
うん、
でもね、かなり品種改良自体難しいです。というのはね、まあ、今はねいろんな技術があるんでできるんですけど、昔ね非常に難しかった理由は世代交代が非常にね長いからなんです、はい、世代交代が長いというのは一つのね苗木が育って、うん、そしてそれが実をつけるのに何年かかかるんで、
うん、
みたいに毎年出てきたら、あ、こっちの稲の方がいいよねって言ってその種を取ってからそれを増やして、で次の年にその中からもっといいのを選んでそれを増やしてっていうね、そういうね、うん、選別みたいなのがね、選抜みたいなのがね、
うん、
繰り返すすごく難しいんですよ。
なるほどね、
はい、
うん、
なのでね、そんなにね大きくは変わってないはずです、稲ほどは。
なるほど、
そういう感じでね、まあ、日本の、ね、文明の、ね、礎を築いたってね、いう栗なんですけど、うん、でもね栽培は難しかったと思います、
うん、
はい、なぜならね虫がめちゃめちゃ来るんですよ。
なるほど、
はい、でね今はねいろんな防除の仕方があるのでね、まあ、防除しやすいですけど、縄文人のね、うん、の人たちはね大変だったと思いますよ。
まあ、でもそうでしょうね。
はい、そうなんです、うん、でね、まあ、野生の栗もね私ねたまにこう拾って、ね、こう中を割ってみたりすることありますけど、99% くらい虫が入ってるんですよ。
あ、うんうんうん
うん、あ、でね、はい、まあ、今見てみたらね、茨城県のね農林課のねサイトを見てみたら、栗につくね病害虫ってものすごくいっぱいね種類がいてね、もうほんとね、うん、たくさんいるんですよ。栗玉鉢、コウモリガ、カミキリムシ、クルサン、マイマイガ、クリミガ、クリシギゾウムシ、モモノゴ、マダラノメイガ、まだ
あるいっぱいですね。
そうなんです、私栗栽培したことがないんでね分からなかったんですけど、虫が来やすいってのだけ知ってたんですけど、こんなにたくさんあるんです、うん、
なんか私の知り合いに栗山っていうんですか、山を持ってる人がいるんですけど、
はい、
やっぱり管理されてる栗だからですかね、もうプリプリっていうか、はい、こう実のしっかり入った、
はい、
やっぱり野生の栗とは違って美味しいですよね、
はい、
まあ、もちろん虫も入ってませんけど、
はい、ちゃんとやったらねこうやっぱ美味しいですけどね、うん、なかなか野生では難しい、
うん、なるほど ね、
ね、はい、うん、というわけでね、
はい
はい、栗の話もねね、なかなかねもう深いので、ね、たくさんしたかったんですけど、はい、新幹線の話で、ね、たくさん話してしまったんで今日もお別れの時間になってしまいました、
はい、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
案内は農家バーナーの淵上啓二と
メンタルコーチの梅野奈美でした。長崎へ来てください。
来てくださいね。それではまた同時間に お見にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。Pero camina, camina, lola, y camina, lolo, pero que ella te vaya.